本日私たちにくださる神様の御言葉、エピソ人への手紙4章17節から24節です。そこで私は主にあって厳明し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。アーメン。イスラエルの民にとってペリシテ人は長年の宿敵でした。ペリシテ人はイスラエルの民がカナンの地に定着して以来、絶えず戦を仕掛けてきました。ペリシテ人とイスラエルの戦いの中で最も有名なのが、サムエル記第1、17章に記録されているペリシテ人の代表戦士ゴリアテとイスラエルを代表して臨んだダビデの戦いです。ゴリアテの背の高さは6キュービット半でした。1キュービットは約 45.6 センチですから、彼は背の高さが290センチを超える長身の戦士でした。韓国語には八尺長身という言葉があり、これは背が高い人を大げさに表す寛容的な表現ですが、ゴリアテは実際に九尺長身より背が高い戦士でした。ただしある写本では彼の背の高さが4キュービット、約182センチとなっています。イスラエルの兵士は彼の身長の高さを見ただけで意気消沈し、戦意を失うほどでした。身長の高さだけではありませんでした。ゴリアテは頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていました。鎧の重さは57キリにもなりました。また彼が持っていた槍は、その穂先の重さだけで 6.8 キログラムで、槍全体の重さは10キロを軽く超えるものでした。ゴリアテがつけた鎧を一般の兵士がつけたとすれば、そして彼の槍を一般の兵士が手に持ったとすれば、彼らはその重さのあまり歩くこともできなかったことでしょう。それだけでなく、ゴリアテの前には大きな盾を持っている兵士もいました。その兵士はどこから飛んでくるかわからない矢や槍からゴリアテを守るための警護隊のようなものでした。聖書はゴリアテを代表戦士と言います。古代には戦いをするとき、代表戦士を立てて戦ったりしました。その代表が勝てば、その戦で勝利したものとみなしました。それは相互に死傷者を最小限に抑えることのできる戦い方でした。当然のことながら、代表戦士に選ばれる者は戦いにおいては右に出る者がいない最も優れた戦士が選ばれました。その人がペリシテ軍側ではゴリアテでした。そのためほとんどの英語の聖書では代表戦士をチャンピオンと訳しています。最も優れた身体能力の持ち主で、全身につけた保護装備、戦闘力など、彼に勝てる人なんているわけがないと、ゴリアテを倒せる戦士はいないだろうと、イスラエル人の陣にいた兵士たちは皆戦意を失い、戦はもう勝敗がついたかのように見えました。 しかし負けを知らない代表戦士だったゴリアテは、ダビデが石投げで放った石が彼の額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れてしまいました。サムエル記第1、17章、51節によると、うつ伏せに倒れたゴリアテに向かって、ダビデは走っていって、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは、彼らの勇士が死んだのを見て逃げた、と記されています。ダビデはゴリアテの剣を鞘から抜き、首をはねました。ダビデが石投げを手にしてゴリアテに立ち向かうとき、彼が言った言葉がこうでした。サムエル記第1、17章45節です。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。強い体のゴリアテが最も信頼していたのは自身が持っていた剣と槍と投げ槍でした。彼はこれらが自身を守ってくれると固く信じていました。しかし彼はそれほど信じた自分の剣によって斬首されてしまいました。ルカの福音書12章にはイエス様が話されたある金持ちの例えがあります。彼の畑が豊作でありました。収穫された穀物があまりにも多く、蔵はすぐいっぱいになり、収穫した穀物を蓄える蔵が足らないほどでした。そこで金持ちは悩みに悩んでこうしようと決めました。そしてそう決めた彼の心は満足感でいっぱいになりました。ルカの福音書12章18節から19節の御言葉です。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいものを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。新しく建てた大きな蔵に積んである穀物や財産が自分に成功した人生と平安をもたらしてくれるのに違いないと、この金持ちは思いました。また、蓄えた穀物と財産はいくら使っても足らなくなる心配がないほどであったので、これからは楽しいことばかりだろうと、彼は思いました。この金持ちにとって蓄えた多くの穀物と財産はまるで彼の華麗なる履歴書であり名刺のようで、自分を守ってくれる保護装置のようでした。それで彼の人生は全ての人が羨む人生、成功した人生のように思われました。ところが神様の考えはこの金持ちの考えとは非常に異なるものであったことを、私たちはルカの福音書12章20節から21節で確認することができます。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。彼はこれから先の長い間、自分の残りの生涯のことを考え、これから私の人生は安泰だと考えていましたが、神様の視線は彼の今晩に向けられていました。金持ちはたくさんの穀物と財産が彼の残りの人生を守ってくれると固く信じていましたが、神様はそうではないと御顔を横に振っておられました。金持ちは収穫したたくさんの穀物と自分が持っている多くの財産をもっとしっかり保管するためにもっと大きい蔵を建てた自分自身をとても賢い人だと思っていたかもしれません。しかし神様はそのような彼のことを愚か者と言われました。また彼は自分が未来を見通せる戦利眼と 将来を見据えることができる洞察力を持っていると考えたかもしれません。しかし神様は彼のことを今晩床につき、それきりで明日はその床から目を覚ますことができないことを知らない霊的な愚か者であると考えられておられました。そして主はこの人のみならず、自分のためにいくら多くの財産を築いた人であっても、神様の前で富むもの、つまり主イエスの十字架と復活によって与えられた神様の救いの恵みを信じ、それに預かって生きようとしない者は皆この愚かな金持ちと同じであると言われました。ゴリアテは自分を守ってくれるに違いないと固く信じていた自身の武器によって首をはねられてしまいました。イエス様が例えで語られた金持ちもまた自分が信頼していたたくさんの穀物と財産のせいで霊的なその日暮らしになってしまいました。ゴリアテと愚かな金持ちの共通点は、彼らの人生に神様がおられなかったことです。そのために彼らの人生がいくらきらびやかな人生に見えても、またいくら多くのものを持ったとしても虚しいものになってしまいました。今日の本文でも神様がおられない人生がいかに虚しいものかについて詳しく教えてくださっています。6章で構成されたエピソ人への手紙は大きく2つに分けることができます。前半部の1章から3章は教理で、私たちは何を信じるべきか、または私たちが信じている内容とはと言えます。具体的には私たちの救いについてのことです。私たちの救いはこの世界が作られる以前に始まって、全てにおいて働かれておられる三位一体の神様の御業について明かししています。そして後半部の4章から6章は実践についてであります。つまり私たちは主の召しにふさわしく歩むためにいかに生きるか、または神様が私たちに求められている人生とはについてです。私たちは10週にわたってエペソ人への手紙の後半部のうち4章1節から4章16節を分かち合いました。この箇所は教会である私たちとキリストとの関係について明かししています。そして私たちがキリストの体である教会は、頭であるキリストに達するまで歩み続けなければならないと強調しています。そして今日の本文4章17節からは、頭であるキリストに達するために教会である私たち、主に従うクリスチャンである私たちがどのように生きるべきかについて具体的に教えてくださいます。17節の御言葉です。そこで私は主にあって厳命し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心であるでいるように歩んではなりません。本箇所の前半部、そこで私は主にあって厳命し厳かに進めますには、厳命すると進めるの2つの動詞が使われています。動詞1つだけを使って私は主にあって厳命しますと言っても意味は伝わりますし、私は主にあって進めますと表現しても意味伝達には全く支障がありません。にもかかわらず2つの動詞を使用したということは、これから取り上げる内容がとても重要であることを意味します。特に厳命するは単純に話すことを超えて殉教の覚悟の上で語ることを意味します。そして主にあってを付け加え、今から話す内容がキリストを主とし従う者皆が必ずこのような歩み生き方をしなければならないことを力説し、もう一度強調しているのです。17節の御言葉がパウロ自身の意見をはるかに超えるものだと言っているのです。実際パウロは自分自身の意見を語るときは異なる表現の仕方をしています。 例えばコリント人への手紙第1、7章を見てみますと、パウロが結婚していない人々に語る内容ですが、25節から26節で、諸女のことについて私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。現在の気球の時には男はそのままの状態にとどまるのが良いと思いますとあります。つまり今日の本文にある何々のものとして思いますも比べて本文の主にあっては非常に強い表現、強調した表現と言えます。パウロはエフェソ教会に向かって、もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと力説しています。パウロがこのように強く忠告している背景には、キリストを教会の頭と受け入れた彼らでしたが、彼らの行いにおいては主に従うクリスチャンとしての歩みではなく、異邦人のような行いがエペス教会に今もなお残っていたからです。パウロは4章11章14節でも、私たちがもはや子供ではなくてのようにと勤めていますが、これもまたエフェソ教会がキリストの満ち満ちた御丈にまで達していく歩みの中で、子供のように人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により正しくない教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがあったからです。子供から教会の頭であるキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためにはどうすればよいでしょう。まずは自分自身にある子供のような幼稚な生活習慣や価値観などを捨てなければなりません。同じく異邦人のような歩みをしてはしないためには、まず自分の歩みを振り返ってみて、異邦人のような行いや習慣や価値観を捨てなければなりません。聖書でいう異邦人というのは、表面的にはユダヤ人にとっての異国の人、つまり非ユダヤ人のことです。しかし本文のように、神様が異邦人のように歩んではならないをおっしゃられた時の異邦人というのは、異国の人や非ユダヤ人を意味するものではありません。出エジプト記12章37節から38節によりますと、イスラエルの民がエジプトの地で400年の間奴隷生活を終えて出エジプトするとき、少年の男子だけで約60万人でした。さらに多くの入り混じってきた外国人も彼らと共に登ったとあります。彼らはイスラエルの民と40年の荒野での旅を共にしました。イスラエルの民が食べたマナとウズラを食べ、岩から噴出した水を飲みました。そして共にカナンを目指し荒野を経て、カナンの地に入り、イスラエルの民の一部になりました。彼らは異民族であることを理由に異邦人扱いを受けることはありませんでした。イスラエルは初めから民族共同体というより信仰共同体でありました。ルツはモアブの人でした。彼女は夫マフロンに先立たれましたが、義理の家族の故郷ベツレヘムに戻る義理の母ナオミと共にベツレヘムに帰ってきて、そこでボアズと結婚し、息子オベデを産みました。このオベデの子がエッサイの子がダビデです。つまりモアブの女ルツが産んだ息子オベデがダビデの祖父であり、イエス様はダビデの子孫としてこの世にお生まれになりました。モアブの女ルツがダビデの先祖とイエス様の先祖になりました。テモテはパウロに選ばれ、彼の同行者になりました。パウロの伝道旅行に同行したテモテのことをパウロは息子のように思いました。テモテの母方祖母と母は信仰深いユダヤ人でしたが、彼の父はギリシャ人でした。そのようにギリシャ人の父を持つテモテでしたが、彼は神様の恵みの通り良き道となり、パウロの殉教後もエペソ教会に仕え、忠実に 使命を果たしました。また新約聖書で最も長い福音書であるルカによる福音書と教会の帯同と使徒たちの働きについて詳細に記録した使徒の働きを書いたルカはギリシャ人でした。したがって今日の本文でいう異邦人とは外国人を指すのではなく、世界と私たちを創造され治めておられる私たちを救うためにご自身の一人子を賜われた神様を知らない人を戒ます。自分の人生に神様がいない人は当然なことですが、御国に対する望みもありません。神の国を知らないのでこの世が全てだと考え、世俗的価値観に従って生きています。世俗的価値観に従って生きる人は目に見えるものが全てだと思って生きていきます。そして自分自身を守り救ってくれるのは自分だと、自分の財産だと固く信じて生きています。ゴリアテと愚かな金持ちが自分が持っているものが自分を守ってくれると固く信じていましたが、それのせいで彼らは永遠のものを失ってしまいました。17節の御言葉です。そこで私は主にあって厳明し大阪に進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。神様を知らない異邦人は虚しい心、文字的意味は目的がない、方向を知らない、中身がないです。ある生徒が言いました。彼は重要な期末試験を目前に控えていました。少しだけテレビを見てから勉強しようと思いテレビをつけました。ところが今まで一度も面白いと思わなかったあのテレビ番組が、その後に続く番組までが今日に限ってめちゃくちゃ面白く、延々とテレビを見続けました。もちろん頭の片隅では期末テストのことが心配ではありましたが、それを上回る面白い番組の連続でした。やがて意を決して重い腰を上げて机に向かいました。ところがいざ机の前に座ると、今までは一度も気にならなかったものが散乱している自分の机が気になって仕方がありません。このままだと勉強に集中できそうもないな。まずは机の片付けから始めよう。せっかくだからついでに引き出しの中も全部取り出してまとめてきれいに整理整頓、してしまおう。やっと机の上や引き出しの整理が終わりました。何とも言えない満足感で彼はすっきりした気分になりました。こんなにすっきりしているのに、なぜ今まで机の片付けを怠けていたんだろうと思いながら、きれいに片付いた机を彼は満足げに眺めました。その時でした。ふと今日の昼のあの出来事が頭をよぎりました。あの大事なことを忘れていけないから、しっかり日記帳に書いて残しておかなければと彼は思いました。そして彼は普段は書きもしない日記を珍しく書き始めました。そうしたら今日の昼にあった大事なことを記録しておかなければならないと思い、普段書かなかった日記を書きます。どうしたんだろう、今日の私はまるで作家のようだ。書き始めると次から次へと素敵な単語やセンテンスが浮かんできて、今日の昼にあった出来事をメモ程度に書き記そうと思ったのが、あの瞬間に感じた気持ちの描写にまで完璧にまとめることができました。ついでに以前の類似した経験をした時のことまで詳しく書き記すと、その内容は2ページを超えるほどの分量のものになりました。それではそろそろ勉強に取り掛からないと、と思い、これまで授業内容をまとめたノートを開き、1ページの半分のところまで読んだら、急にお腹が空いてきました。お腹が空いては勉強しても頭に張らないに決まっているじゃないか。残りの勉強はカップ麺でも食べてからにしよう。お湯をかけて3分待ち、出来上がったカップ麺をスープまで美味しくて食べました。再び勉強に集中しようとはしますが、今度は睡魔に襲われます。いけない、期末テストの準備をしっかりしなければ。コーヒーでも飲んで目を覚まそう。熱いコーヒーを1杯飲み、筆記ノート1ページに目を通したら、時計の針は2時を回っていました。こんなに遅くまで起きていたらダメだ。早く寝て明日に備えなければ、生徒は堂々と布団の中に入って寝ました。これが虚しいものです。遅い時刻の朝、 2時まで起きていたことは間違いありませんが、実際に勉強に費やした時間はたったの10分です。これは勉強することのに関しての虚しいことです。私たちの信仰生活はどうでしょうか。いつも主の教えの通りに正しい信仰生活をしなければと思ってはいるものの、実生活の中では世俗的な欲望を追い求めてはいませんか。御言葉ではなく自分の心にある衝動的なことに夢中になったり、自分の目に良いとされることに没頭してはいませんか。ローマ人への手紙1章21節の御言葉がこうです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。私たち一人一人が神様を正しく、そしてまともに知らなければなりません。そして神様を目的する人生を歩まなければなりません。そうしないと私たちの人生は虚しいことに帰結することになってしまいます。神様について知れば知るほど、私たちは主を知らずに生きてきた今までの歩みを、虚しいことを追い続けてきた過去の自分を深く反省するようになります。また今日の本文の18節、彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。によりますと、神様のいない人生を歩む異邦人は虚しいことを求めて生きるほかないとあります。その原因となるものを4つ挙げていますが、それが彼らの暗くなった知性と無知、頑なな心、そして神様の命から遠く離れていることです。本日は彼らの暗くなった知性について分かち合いたいと思います。知性は頭を貫く霊的で正しい思考と言えます。神様がおられない人生を、神様がおられない人生を生きる異邦人について、ローマ人への手紙1章22節から23節にはこのように書いてあります。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと書いてしまいました。その心に神様がおられない人は自らを知者であると言いますが、神様は彼らを愚かなものだと言われます。詩篇14編1節にも、愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている、善を行う者はいないと書いてあります。表現を変えれば、心の中で神はいないと言っている者は愚かであるとなります。神様がいない人は知恵ある人にはなり得ません。なぜならその人には神の国がないからです。また神様がいない人は人間より劣るものを偶像として崇めます。神様はご自身の形として人を創造されました。まさに最高の傑作として創造された人が創造主である神様から遠く離れてしまい、その結果自分のような人や自分より劣る動物のようなものにすがる存在となってしまいました。神様から離れ知性が暗くなった人については、他の聖書の箇所でも確認することができます。マタイによる福音書4章14節から16節の御言葉です。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラや暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。イスラエル北部ゼブルンの地とナフタリの地、ガリラヤは辺境という地域的背景から歴史的に周辺国から侵入に悩まされました。しかも列王記第一十九章10節から11節によりますと、20年かかって主の宮と王宮を建て終わったソロモン王は、その建築に膨大な量の杉の木材、もみの木材および金をよだてたツロの王ヒラムにガリラの地方の20の町を与えたと書いてあります。このような歴史的な背景もあって、これらの都市の人々はいきなり全てを奪われ、イスラエルの民からツロの民へと身分が変わってしまう経験を知られました。彼ら望んでそうなったわけでもないのに、彼らはイスラエルの民であるのにもかかわらず異邦人の扱いを受けるようになってしまいました。 その結果、ガリラヤは深い闇の影に覆われた地となり、死の鍵が襲いかかる暗い地となってしまいました。マタイによる福音書4章14節16節の御言葉は、イスラエルの歴史的出来事を通して全ての人が罪を犯し、神様から、遠く離れたことによって暗闇の中に座っていた民となったことを描写しています。イエス・キリストが暗闇に満ちていたこの世に来られたのが永遠の命の光を照らすためであると言っています。そうですから、イエス・キリストが現れない人には光がありません。つまり彼らの知性は暗くなっています。また蘇られたイエス様はダマスコに向かっていたサウル、後の使徒パウルですが、に会ってくださいました。そして彼をご自身の使徒として立ててくださいました。イエス・キリストの使徒として証明を受けたパウロがアグリッパ王の前で告白した内容がこうです。使徒の働き26章16節から16 18節の御言葉です。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに会われたのは、あなたが見たこと、またこれからの地、私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また昇進証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らの罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。パウロは自分が受けた証明が、神様がおられないゆえに知性が暗くなってしまった人々を目を開いて暗闇から光に立ち返らせることだと述べました。パウロ自身も復活されたイエス様に出会った時、彼は3日間目が見えませんでした。そしてイエス様の命令を受けたダマスコのクリスチャン、アナニアの癒しのためにの祈りで再び目が見えるようになりました。イエス様に出会う以前のサウルは、自身が他の誰よりも正しく、他の誰よりも知性に優れていると自負していました。しかし実情は目が見えない状態にいたもので、無知すぎるものであったことに彼は気づかされたんでした。全てを持っていて、あらゆることが享受できる、何一つ不自由がない人も、その人の人生に神様がおられないのなら、その人生は虚しいものです。その反対に貧しく、その人生で享受できるものが何もないように見える人であっても、その人の人生に神様が伴われるのであれば、その人の人生は究極的には全てを持った永遠の望みがある人生になります。先週の主日、三部礼拝でドビヌス聖歌隊が明日を守られるイエス様をとても感動的に賛美しました。この賛美はもともとは外国の曲を翻訳したものです。その歌詞がこうです。明日はどんな日か私は知らない。晴れか嵐か曇りになるか、私は明日を心配しない。イエスが私を守られるから、明日は私には分からないけど、明日を守られるイエスがおられる。日々の歩みは日々に明るく、肩の重荷は次第に軽い。輝く太陽、涙か乾かし、仰ぐ空には虹の架け橋。明日は私には分からないけれど、明日を守られるイエスがおられる。明日はどんな日か私は知らない。どんな道筋が先にあるかも、だけど私は心配しない。イエスがおられる私のそばに。明日は私には分からないけど、明日を守られるイエスがおられる。この賛美の原曲の繰り返し部分の歌詞も心の奥に響くものがあります。たくさんの明日についてのことを私は理解できると思いません。でも私は明日を握っておられる方を知っています。そして私の手を取ってくださる方を知っています。神様を知らない異邦人には天の御国の望みがありません。ですから彼らはこの世が全てだと思い、世俗的価値観に従って生きています。また自分が持っているその手に握っているものが自分を守ってくれると思います。しかし主が捉えてくださった、それを捉えようとして一心に走っている私たちは、どんな道筋が先にあるか何も知らなくても、私たちの明日を握っておられる私たちの手を取ってくださる方がおられることを信じています。私たちの明日を握っておられる私たちの主が今私たちにこう語っておられます。異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、 ゴリアテは誰も勝る圧倒的な身体能力の持ち主でした。彼は頭には兜をかぶり、身には鎧をつけていて、武器も持っていました。戦に関しては彼の右に出る者はいないだろうと思われました。しかし彼には神様がおられませんでした。ゴリアテは自身が持つ武器がきっと自分は守ってくれると信じてやまなかったんですが、結局自分の剣によって斬首されてしまいました。またイエス様が例えで教えてくださった、愚かな金持ちは大きな蔵を新しく建てなければならないほど収穫した穀物が多く財産もたくさんありました。彼はこれだけの穀物財産があれば自分の余生に心配はないと固く信じていました。しかし愚かな金持ちの人生にも神様はおられませんでした。その結果彼は永遠に愚か者になってしまいました。私たちの人生と信仰生活を正直に振り返ってみます。どうか主が私たちの信仰生活を顧みてくださり、神様を知らない異邦人のようにならず、世俗的な価値観や自分が持っているものが自分を持ってくれると思い込む愚かなものにならないようにお助けください。私たちの未来を握っておられる方がおられ、私たちが取ってくださっている方がいることを常に意識して生きることで、私たちが頭なるキリストに達するまで全ての面において成長していくものとならしてください。中秋を迎え、中秋を迎え、多くの兄弟姉妹たちが帰省の途につき、またこれから向かうことでしょう。主の恵みによって私たちの家族の間で互いへの愛と信頼がより深まりますよ。そして各家庭で主に捧げる礼拝と交わりの中に、神様の豊かな恵みと感謝が満ち溢れますようにお願いをいたします。もし家族の中にまだ神様を知らない人がいて、その家族の救いのために祈っている生徒がいるならば、その祈りが神様が定められた時に応えられますよう切に祈ります。そうして神様が家族一人一人の将来を握っておられることを信仰を持って告白する、その日が一日も早く訪れますようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。